越しですか？西村かなおです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、体外受精に特化した製品を取り扱っているスウェーデンに本社を置くビトルライフ株式会社プロダクトマネージャーの山田博樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は木場公園クリニック培養部部長長谷川久隆さんにお話を伺います。本日のテーマは肺評価と AI です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は吉田先生とのお話で、はい、皆さんちょっとだいぶ聞いて、はい、
そうですね、多分話してる言葉から緊張の節々を感じ取られたかなと思います。
木場公園クリニック院長の吉田敦美先生とね、先週はお話をお届けしてまいりましたが、後半の時にですね、ちょっと先生がお声をお話を振られて、この方の声を少し聞かれた方もいましたでしょうか。うん、今日ご登場いただきますのは、木場公園クリニック培養部部長の長谷川久隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。培養部の長谷川です。よろしくお願いします。
はい。先週は急に、はい、
先生から。先週の収録でですね、はい、山田さんと吉田院長の、はい、軽快なトークに、ね、すごいなと思いながら聞いて、いきなり振られてびっくりしましたけれども、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ぜひ自己紹介をまずお願いできますか。
はい、木場公園クリニック培養部の長谷川と申します。よろしくお願いします。私は肺培養士歴がだいたい16年ぐらいとなっておりまして、はい、実はこの3月で10年間通ってでですね、博士号をなんとか取得しまして、まあ、これからまた心機一転やっていこうというところです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずはですね、長谷川さんが肺培養士というお仕事を知ったきっかけ、それから選んだ理由についてぜひ教えていただけますか。はい、
まず、仕事を知ったきっかけというのが、私の恩師が、はい、日本大学の佐藤嘉平先生と、先生って、その佐藤嘉平先生、非常に多くの肺培養士を輩出している先生で、はい、まあ、その先生の研究室に入ったところから、まあ、きっかけとなって知ったという形ですね。で、まあ、実際に肺培養士になった理由っていうのは、まあ、シンプルに、まあ、興味を持ったのはもう受精そのものに、まあ、神秘を感じたっていうのが本当にもうシンプルな理由で、まあ、それまではバイオテクノロジーといったような形で、な石油を食べる微生物とかそういうのを研究しようと考えてたんですけど、もうその佐藤嘉平先生の講義を受けた時に、その、まあ、ウサギだったんですよ、体外受精を。もう実際顕微受精越しに見て、もうここから生命現象が始まるのかというところで、もうシンプルに本当にもうこれも感動してですね、まあ、そこから、まあ、受精一筋と、いう形で、まあ、今に至るっていう感じです。はい。
肺培養士っていう言葉自体、職業自体をですね、昔はなかなかこう聞くことがない。最近はですね、この番組にもご出演いただいてるんですけども、漫画家の岡崎真理先生が、はい、肺培養士水色っていうね、うん、漫画を描かれたりとかして、ね、ね、はい、漫画の登場人物が肺培養士という方っていうのもね、だんだんこう身近に肺培養士の方を感じる方も増えてきたのかなって印象でしたけど、はい、長谷川さんが最初にその肺培養士さんになられた当初って、はい、それどんなお仕事とか結構聞かれたりしませんでしたか？
そうですね、まず自分自身もその仕事をもうそこまで全く知らずに、まあ、もっと言うともう大学生でしたけど、不妊治療自体に、まあ、触れる機会もなかったです、知ることがなかったので、まあ、そのそうですね、かなり、まあ、その当時でもレアだったと思います。今本当に漫画になって、で 例えば、まあ、中高生が読んで、なりたい職業として、うん、ね、外からの知識としてそういうものを持っていると思うと、本当に感慨深いなと思います。
はい、ありがとうございます。では続きまして、はい、ヒロさんお願いします。
はい。まあ、前回ですね、その吉田先生から、まあ、もう卵子と精子にもこだわって、はい、まあ、いろいろと治療等を進められているというところだったんですけれども、実際に今、長谷川さんが秋葉公園クリニックで、まあ、その先生がこだわられた卵子や精子を受け取った後、まあ、どのようにしてこう育てていくのかといった、まあ、流れとかがあれば教えていただきたいなと思います。
そうですね。まあ、受精をさせるっていうのがまずは培養室の中で、まあ、非常に重要な工程になるんですが、はい、まあ、受精の方法っていうのが、大きく分けて2種類あって、はい、1つが体外受精、精子と卵子を同じ、まあ、培養液の中に一緒に入れてあげて、まあ、自然に近い形で受精する方法を、まあ、受精を待つ方法と、はい、もう1つは顕微受精ですね、針で直接その精子を卵子の中に注入してあげる方法、この2種類があります。でそれぞれ採卵してきた卵子と、まあ、再生していただいた精子を、はい、まあ、その受精に適した方法で調整して、まあ、2つを合わせてあげて、で受精を待つというような形になっています。
なるほど。ではその、まあ、受精をさせた後のまた流れになるんですけれども、その後は、まあ、どういった形でこう培養をしていく形になるんですかね。
で培養がまあ、特殊なですね、インキュベーター、培養庫という機械になるんですが、はい、まあ、37度に、温度が管理されていて、はい、で、酸素と二酸化炭素、窒素ですね、はい、がのバランスで、まあ、非常に体内に近いような環境が再現できるような機械に入って、まあ、培養されていると。で特に、まあ、話題になったりするんですが、タイムラプスといって、はい、まあ、その10分に1回ずつこう画像を取得して、はい、まあ、連続してこう並べることで動画のようにして観察するようなできる仕組みを持った、はい、まあ、インキュベーターですね、を当院では、まあ、前例の患者さんに対して使用しているという形です。
はい、実際に今おっしゃっていただいたそのタイムラプスインキュベーター、まあ、今ですとこう先進医療に認定されている技術かと思うんですけれども、ね、
はい、
まあ、これをこう使うメリットというか何かそういったものがあるんでしょうか。うん、
そうですね、まずは、まあ、培養環境としてインキュベーターが体内に、まあ、近い環境を再現できるとして、うん、まあ、そこからわざわざその外にですね、まあ、普通の大気の状態に卵を出してきて観察するっていうのはこれまでの観察法だったのが、うん、まあ、もう出してこなくてよくなったわけですね。うん、インキュベーターが写真を撮ってくれて、それを外部の、まあ、モニターで我々観察できるようになったので、なので、まあ、環境変化が少なくなったっていうのが、まず一つ培養としてのメリットがあると思います。で、もう一つはその動画で、観察できるっていうところですね。はい、なので、まあ、受精を見落としたり、受精の兆候を見落としたりとか、はい、あとは細胞の分裂の速度が分かったり、うん、あるいは異常な分裂様式がないかどうかっていうことも、まあ、後から判定できるようになったので、まあ、肺の選択、移植肺を決定するときに、まあ、大きな情報源となるというところがメリットです。
なるほど。まあ、そうなると、もう、出さなくて今ストレスもかからないっていうことになると、うん、まあ、肺もそれだけ、まあ、成長しやすくなる、
ね、そうですね、ストレスから来る、まあ、ダメージは減らせると考えられます。うんうんうん、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
後半も木場公園クリニック培養部部長長谷川久隆さんにお話を伺います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどですねタイムラプスインキュベーターで、まあ培養をするというところを教えていただきましたが、実際その培養する、まあ、時間日数というものはどのくらいかけて培養するものなんでしょうか。
そうですね、受精をさせた日を0日目と数えて、はい、まあ、そこから6日間 まあ、我々デイ6っていう呼び方、デイ5、デイ6っていうような呼び方するんですが、はい、あれでデイ6まで培養するというような形です。
こうデイ6まで培養すると、その、なんでしょう、肺がこう、着床しやすい状態になるというところなんですかね。
そうですね。体内でも、卵管内で受精して、はい、そこから大体5日から6日かけて子宮の方までこう移動しながら細胞分裂が繰り返されていくというような形で、うん、で、まあ、5日目あるいは6日目のあたりで着床する直前の、まあ、いわゆる胚盤胞と呼ばれる形態まで発育するというような流れになっています。
はい、では実際その、まあ、胚盤胞に育った肺があると思うんですけれども、そのまあ移植するもしくは凍結するとかも決められると思うんですが、うん、まあ、それはおそらく1回の培養で複数の卵を培養することになると思うんですが、その中でまあどういった方法でこう評価というか、何でしょうかね、この子がよく育ったなとかっていうのを決められるんでしょうか。
まあ、受精卵の評価っていうのが、まあ、何項目かあってでですね、まあ、まずは受精がしっかり起きてるっていうことはもちろん大前提としてあって、はい、でそこからまあ我々タイムラプスインキュベーター、先ほどお話に出たタイムラプスインキュベーター使ってますので、まあ、その発育の速度であったり細胞分裂が順調に進んでいるかどうか、1細胞が2細胞、2細胞が4細胞というようにこう倍々に増えていくんですが、そこがいきなり変な細胞数に増えたりとかっていうことがないかどうかっていうことをチェックしたりですね。はい、で最終的にはその5日目6日目の胚盤胞っていう形態に関しては、はい、細胞の数とあとは細胞の密度を利用して、はい、まあ、まあ指標に使ってですね、あと大きさと合わせて、はい、まあグレーディングしていく、まあ評価をつけていくっていうような流れになります。まあこうやって言ってますけど、結局まあ形態学的な見た目の評価っていう形になりますね。はい、我々胚培養士が目で見て、はい、まあ、評価をつけてるというようなのが現状になってます。
はい、なるほど。まあ、今おっしゃっていただいたその目で見て評価をするっていうところですと、こうよく聞くのはガードナー分類、ガードナー評価というところを聞くんですけれども、うんうんね、はい、実際にそれが皆様がこう取り入れて使っている評価方法という形になるんですか。
もう基本的にはまあ、そうですね。ガードナー分類を用いられている施設が、まあ、ほとんどだと思います。まあ、そこに、まあ、ガードナー分類プラスアルファで、ちょっとしたその、プラスアルファの評価項目をつけて、もうちょっと詳細に使ったりとかっていうことをしているとは思いますが、まあ、ほとんどの施設がガードナー分類をもとにそれを使っているという形になると思います。
ありがとうございます。まあ、ガードナー分類、この評価方法は、まあ、すごくもう昔からというか、かなり歴史の長い評価方法だと伺っているんですけれども、最近は何かこう、新しい評価方法とか、こういったものがあるとかっていうのはあるんでしょうか。
まあ、やはりタイムラプス、まあ、繰り返しになりますけど、タイムラプスが出てきたことによって、例えばこの細胞周期のこの部分が長い方がいい、短い方がいいっていうようなことが、まあ、ちょっとずつ研究で明らかになって、はい、まあ、それが指標となるような、まあ、論文ですね、研究成果が出てきてはいます。ただそれも、まあ、様々な報告がある中で、まあ、どれもこう全てにこう当てはまるようなものじゃないっていうのが現実ですね。やっぱり年齢のことであったり、患者さんそれぞれの、はい、後楽園子というか、その、まあ、違いがあったりっていうところで、なかなかこう客観的な指標にはたどり着いてないと。で、その中で続いて、まあ、もうどこの分野でも、話題になりますけれども、AIですね、うんうんうん、による、まあ、客観的な評価ということで、はいはい、発育の流れをこう全てこう AI がバーッと見てですね、はい、でその肺に、まあ、スコアリング点数をつけてくれるようなものが出てきています。なので、まあ、どうしても我々がこう目で見て評価したり、うんうん、してる中では、まあ、客観的な、うん、評価っていうのは難しいところがあるんですが、うん、まあ、AI による評価で、まあ、そういったところが補えるかなっていうのが今最先端のところですね。
なるほど。 AI と聞くと、まあ、最近ですとこうチャット GPT ですとか、うんうん、そういったものでこう我々がこう問いかけると、はい、こう回答をしてくれるというようなイメージなんですけれども、うんうん、はい、実際にこの培養の世界においても、はい、こう実際に AI がその肺を見てスコアをつけてくれるという、うん、 ところがもう来ているんですね。
そうですね。もう、まあ、当然といえば当然なのかなと、うん、もう全ての分野がそういうふうになっていくのかなっていうところではありますね。特にやっぱり携帯学的、まあ、見た目、画像の診断っていう分野においてはやっぱりもう、まあ、当然の流れかなと思います。
では今その AI を使った廃評価というところで、まあ、実際それを長谷川さんは使われてみて、まあ、何かこうメリットとか活かせるポイントとかっていうのはありますか？
まず客観的な評価っていうのがまず一つなんですが、はい、やっぱりそれに加えて我々のその廃を評価する、まあ、作業そのものが簡略されてるっていうのがあります。なので、まあ、時間的にもそうですし、まあ、トレーニングの時間に関しても、まあ、なかなかその形態学的な評価を完全になくすことはできないんですけど、はい、まあ、今後それが AI に置き換わっていくことで我々の業務自体が、まあ、その、まあ、工数自体を一つ AI にお任せして一つ減らせる可能性というのも感じています。
ありがとうございます。
長谷川さん、ここでですねちょっとお伺いしたいのが、廃培養士としてお仕事をされていらっしゃって、こう喜びをこう感じる、
はい
はい、ことってございますか？
喜びですね、やっぱり、まあ、これもタイムラプスの話にもちょっとつながるんですけど、やっぱり我々がこう向き合って本当に向き合っているものっていうのは、患者さんの妊娠っていうのはもちろんそうなんですけど、目の前のその精子と卵子にやっぱ日々こう向き合っている状態なので、はい、もう卵子が顕微鏡で見て綺麗なだけで嬉しいですし、精子がこう、まあ、形が良くてビュンビュン泳いでるといいな、なんて本当にもうそれだけで、まあ、喜びは感じます。でもっと言うと、それが顕微授精だったり、まあ、体外受精ももちろんですけど、受精すれば当然嬉しいですし、こうタイムラプスでモニターでこうやって動画をこう再生して綺麗な分割してたり、廃盤法のグレードがいいものが育ったりすると、うん、もうすごく本当に何だろう、嬉しいなって思います。で結局それが赤ちゃんにまでつながってるんだと思うんですよね、
うん、そこが一番喜びを、
はい、
はい、
綺麗な卵、綺麗な精子、
はいはい、お話伺ってまいりましたが、リスナーの皆様、それから患者の皆様にですね、ぜひメッセージを頂戴できますか？
はい、我々は廃培養士ですので、やっぱりその胚と精子、まあ、精子と卵子と胚を扱っていて、まあ、その卵がですね、最終的に、まあ、赤ちゃんを望む患者さんにとって、まあ、幸せをもたらしてくれればという気持ちで日々働いているわけなんですが、やっぱりその先にですね、その望まれて生まれてきた赤ちゃんが、まあ、我々がこう育てた胚から望まれてきた赤ちゃんが生まれて、その赤ちゃんが健康であることっていうところまでやっぱり、まあ、願いとしてはあるなというところですね。なので、まあ、そうですね、患者さんと赤ちゃん、皆さんが幸せになってくれればなという気持ちでやっております。
はい、素敵なメッセージをありがとうございました。お話を伺いましたのは、木場公園クリニック培養部部長の長谷川久隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、お時間となりました。今日は木場公園クリニック培養部部長長谷川久隆さんにお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは、不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回お会いいたしましょう。この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。